世界最高齢なんだから。わかりました。これはどういうことを意味してるかというと、本人が自分が年を取ってるって認識してない。自分が世界最高齢であるという認識をしてないんです。そうそうそうそう、自分が最高齢で自分よりも年上の人は世界中に誰もいないという認識が頭に入ってないの。自分はとっても若いと思ってるわけ。名古屋の金さん議員さんがね、102歳の時、東京方面で、名古屋の方では放送されなかったみたいですけど、通販生活っていうののコマーシャルに出たんですよ。今から 4,5 年前ですね。5年ぐらい前ですね。で、一応テレビコマーシャルっていうのは、普通のタレントが1年契約をすると大体5000万ぐらいですよね。で、今、一番高いのがスマップが5人出てくると7000万。で、キムタク1人だと5000万ぐらいで。で、稲垣吾郎が1人だと2000万とかって。じゃあ、キムタクプラスあと4人で7000万って言うと、あと1人が400万って言うと、そんなことはどうでもいいんですけども、要するにその、全員が揃った時は7000万ぐらいで、これは業界で一番高いコマーシャル料ということになってるんですけど、その金さん議員さんが2人で1000万のお金を出演料としてもらったそうです。通販生活から。で、700万を阪神大震災に寄付をして、300万を預貯金で、まあ、貯めたんだそうですね。銀行だかなんかにしたと。でね、それが分かった。で、その話が分かった時に新聞記者がやっぱり集まって聞いた。金さん、議員さんに。700万寄付したのは分かるけれども、老齢年金もあるし、子供もいるし、孫もいて、生活に困ってないのに、300万の貯金したのはどうしてですかって聞いた。そんなこと聞かなくてもいいと思うけど、聞いた。その時の金さん、議員さんの答え。老後のため。102歳ですよ、この時。いつから年取るの。わかりました。つまり長生きをした人に共通していること、自分の生命とか年老いたとか病気をしちゃいけないとか、そういうことを完全に忘れてる人なんです。自分が年を取ったことを全く意識してない人だけが100歳を超えて生きているという事実が浮き彫りにされてくるわけで、小林正観の言ってる唯物論である宇宙の二重構造っていうのがとってとても分かりやすくなってくるわけですよ。ね、白米を一生懸命食べてる人は、実はニコニコしながら食べているので全然病気をしない。玄米をものすごく気にしながら、健康健康ってこれも悪い、これも体に悪いよねって言いながら食べてる人は、実は体ボロボロにしてるわけ。ね、二重構造なんです。こだわればこだわるほど自分にとって望ましくないものが降ってきて、こだわらないで全部委ねた人ほど実に楽に楽しく生きられるという構造になっている。わかりました？大体白米食べてる人が美しい人が多いっていうの知ってました？美人白米。もしかしたら白米だけ食べてきましたか。この人はとっても今気持ちがいいよ。ね、はいはい、だからそういうふうに思った人は参加費を倍をお支払いください。はい、実はこの二重構造が宇宙の非常に神という名の方がね、不思議な構造をしているということが分かってしまうと、全部の宇宙構造がよーく見えてきます。あー、そういう風になってたかって。頑張れば頑張るほどそうなってないし、小林正観のように何にも力入れないで、ただニコニコとヘナヘナと生きている人の方が、はるかに恵まれた人生を送っている。なんでって二重構造だからですよ。斉藤一人っていう人がいるんです。納税額実質納税ナンバーワンという、不動産所得以外に事業所得を、ナンバーワンを連続7年8年 今年で9年目かな、多分6月か7月にまた出てくると思いますけど、実質納税ナンバーワン、銀座の丸勘というところの会長ですね。はい。で、この人がね、小林世界の本が好きで好きで、で、私の本が新しく出ると一人で850冊も買い込む人で、私の本の最大の顧客さんです。はい。日本一のまあお金持ちって言われてて、今本を3、4冊出してますけど、この人がね、ところどころで本を書いたり、言ったりしてることが、すごくよく似ているの、誰かさんと。そう。で、青函さんの言うこととそっくりですよとかいうレポートはいろんなところから受けるんですけど、似てるはずです。出どころが一緒ですから。はい。で、斉藤ひとりさんも同じこと言っています。頑張るなって、力入れるなって、ニコニコしてればいいんだって、ありがとう言ってればいいんだ。という、2月8日、忘れもしない2月8日。本来は3月8日に来るべき。私は唯物論なんですけど、変な話しますよ、これから3分ほど。もともと全部変な話ですけど。唯物論なんですけども、3月、6月、9月、12月の8月、8の日に、この辺の方から、右脳の45度40センチ上にいらっしゃる方ですね。右肩の上にいつもいらっしゃる方なので、この方を四十肩とも言います。四十いらっしゃる方なので、世界さん50超えてるんじゃなかったでしたっけって言われるのはそうですよ。じゃあ50肩って言うんじゃないですかって。それじゃ落ちないんだから、四十肩でないとダメなの。で、この四十肩の方で、別名守護霊、別名おかげさまとも呼ぶんですけど、この方が3ヶ月に1回ね、3の倍数の8の日に、私にいろんなメッセージをくださる。で、そのメッセージが怪しいかもしれないので、唯物論の小林世界としては、必ず友人に100人に意見を求め、その8日から8、9、10、11ぐらいに100人の人に意見を求めて、それ違うと思うっていう意見が1個でも1人でもあったら、絶対に公表しないというポジションを取ってきたんですね、35年間。で、今まで175個ぐらいの、メッセージが来たんですけども、その中で公表しないことになったメッセージが果たしていくつぐらい、何パーセントぐらいあると思います？一人以上の反論によって。ないんですよ。ゼロなんです。誰からもそれ違うって言われたことがない。すごく面白い。ただ、これは私は全然うぬぼれてなくて、唯物論である小林世界はものすごく疑い続けてるわけ。そういう怪しい世界のメッセージを。で、必ず友人知人に聞いて、常識的な人からそれ違うと思うという意見が出てくるっていう状況を非常に大事にしたいと思ってるわけで、こういうメッセージもらったんだから皆さん聞きなさいっていうようになったらすごく危ない人になってしまうわけ。だから必ず冷静に冷静に第三者的な意見を聞くようにしてるんですけどね。で、一応その2月8日に来たメッセージも、一応100人に聞きましたけど、誰からも反論がなかったので、一応まあ公表できる状態にはなったんですが、ちょっとね、今までに来たの、何ですか？あ、いいです、いいです。いいです。なんか、すごく身軽ですね。世のため、人のため。とっても分かりやすい話でね、この方はね、ある時にくれた情報っていうのが、春は芽を食べなさい。春は芽を食べなさいっていうんです。私は食の専門家ではないのですが、夏は葉を食べなさい。葉ですね。秋は実を食べなさい。なるほどですね。で、冬は農作物ならないから、じゃあ冬何食べるのって思ってたら、芽を食べろって言うんですよ。で、これ面白いので、一応その情報が来た後で3日間100人で聞きました。そしたら食の専門家とかね、陰とか陽とかを研究してる人たちからね、世界さんこれ完璧に正しいこと言ってますよって、ちゃんとした情報来てますよって言うから、そうですか。で、家帰って、一応その、 四十肩の方に言ったんです。みんなが褒めてたって言ったら、当たり前じゃなくて一応向こうは言うんですが、当たり前じゃないかって。それでこれは公開しないでもいいけれども、公開する必要はないけれども、の古代世界だけ教えてやろうっていうので教えてくれたお土産付録の情報があるんですけど、聞きたいですかね聞きたい、
聞きたい、
私も喋りたいの撮ってます深い深い載ってますね人間がね、生まれた時に初めて身につく機能は目なんですって。その次に身につく機能が歯なんですって。身が大きくなるんですって。その後に生殖機能がついて初めて一人前なんですって。こういう順序になってるそうです。へー、面白い面白い。面白がるんだったらもう一個教えてやろうとこの方が教えてくれた。同じ条件で人間が年老いていくとすると、最初に衰えるのが目の機能で、次に歯の機能が衰えて、その次に体の機能がどんどん小さく、まあ体が小さくなっていって機能が縮小していって、生殖機能がなくなって人生が終わりだそうです。という順番になっている。それでこの方は結構面白いし、情報をたくさん知っている。いろんな宇宙の仕組みを。で、2月8日に来たメッセージというのが、本来3月8日に送るべきものだけれども、2月8日から3月7日までにこの情報を聞きたい人がいるので、その人たち用に1ヶ月早く送ったということでした。これは関係ないんですよ。これ4、5年前の話ですから。全然、今の話とは関係がない。で、2月8日に来たメッセージというのは、努力の反対語は何？反対語。台湾。だから、ちゃんと努力っていう2文字の漢字に対応する2文字の漢字。何もやらないとかって文章じゃダメ。怠惰、怠慢。多分怠惰と書いても正しいし、怠慢と書いても正しい。怠けるとか怠るとかでは多分罰になるね。はい。努力に対する反対語は怠惰あるいは怠慢ですね。で、三次元的には努力に対する反対語は怠惰怠慢なんだけれども、四次元的には努力の反対語は感謝なんだそうです。どういうことですか？多少はわかるけどね、私はずっと歴史があるから、積み重ねがあるから。で、一応解説をいただきました。努力というのは、自分しか信じない人間の行動なんだそうです。自分の力しか信じない人が努力というところに入り込むんですね。そして、自分の力なんかどこにもなくて、全部ありとあらゆるものは全部おかげさまで成り立ってるんですよねって思う人は、感謝っていうのに行くんです。四次元的には努力の反対側は感謝なんですって。これはなかなか奥の深い話で、面白い。で、今まで努力が大事で、頑張りが必要で、努力しない奴は頑張らない奴はバカだクズだって言われてきた、そういう学校教育、それから社会教育、さらに自己啓発セミナーの延長線上で私たちは生きてきたんですけど、違うみたいだ。私たちの力なんてね、ゼロみたいですよ。おかげさまなの、全部。目に見える存在である友人知人のおかげ、目に見えない存在である神、仏、守護霊、精霊というこういう存在のどうもおかげみたいです。そして、自分の努力で生きるのではなくて、出会う人にみんなに100人に手を合わせてありがとう、おかげさまで生きてられますって、皆さんのおかげでって言ってる人は、手を合わせた相手100人が味方をしてくれるでしょ。自分の努力で、努力だけが人生だと思って生きてる人って誰にも感謝しませんもんね。自分の力で生きてると思ってるから。 自分の力で生きてる人って8時間労働を3人分働いたって3人分までしか働けませんよね。それが100人の人に感謝をしたら100人が味方になってくれるでしょ。100人の力を得て自分も歩いていくことになりますよね。1000人の人にありがとうって言って手を合わせて挨拶をしていたら1000人の人が仲間になって味方になってくれますよね。その1000人の力とともに生きていくことになりますよね。自分の力なんかいらない、いらないよりも自分の力を頼ると逆に人に対しての感謝も何にもなくなってしまう。その宇宙構造が申し訳ないけど分かってしまったので、2月8日のメッセージはそれの確認のために送ってくださったことで、実は小林正観が今まで生きてきた15年ぐらい、40歳ぐらいまでは私は頑張る必死になる努力するの塊だった。で、それがある事情のもとでだんだんと頭が違う方向になってきて、価値観が違うものになってきて、全く今のような価値観になってしまったんだけど、その頑張って努力して必死になっていた時の経済規模と今の経済規模とは全然違う。人間関係ももちろん違います。それから物事のその成り行きの面白さ、進展の仕方というのもものすごく面白い。で、自分で努力をして頑張ってても構わないけど、私はどっちをやりなさいって言いに来てるじゃないから、ただ努力して頑張って自分の力で自分の人生を組み立てるのだって思い込んでるのは、自己啓発セミナー的な教えは宇宙的にはどうも違うみたいだ。感謝をする方がいいみたいだね。千人の人に手を合わせてありがとうおかげさまでっていうことに専任した方がいいみたいだ。結局そこなんですよ。そして今から言う15秒の言葉は1500億円ぐらいの価値があるので、帰りたい人は帰っていて帰りたい人帰ってから話しますから、その1500億円の話はいないんですか。寝てる人もいない。寝てる人は寝てていいんですけど、はい、一応これを言ってから、この15秒20秒の言葉を言ってからお休みにしますけども、相当な時間になっているの、もしかして6時20分ぐらいから喋り出したんだっけ。そうですか、はい、本当は喋りたくないんだ、もったいなくて。同じ小林だけにね、惜しんで惜しんで小林綾子なんです。
おがんでおがんでおかしい。
はい、おがまれ
て、ありがとうございます。
痛い
ありがとう。
それほど興奮しないので、そこであの心臓麻痺を起こされると助けられない。今まで人生を苦しんできた人は、これから言う15秒の言葉によって人生が激変する可能性があるので、なかなか言わないでしょう。もったいないから、はい、ここで私がって心臓麻痺かなんかでこう倒れると、5、6人の人飛んできて、誰も救急車呼ばないの、ね、襟首つかんでバシバシバシ、早く死んでもいいから早く喋って、それだけ早く喋ってから死ねとか言われてね、こうやってグズグズしてるのはなかなか喋りたくないから。実はこれから15秒の言葉は、なかなか面白い言葉です。人生とは味方を作っていく日々である。実は人生とは努力することとか頑張ることじゃないんです。味方を作っていく日々の積み重ねなんだ。これが分かってしまったら人生は面白くて楽しいだけで、小林正観は皆さんに対してお説教がましい話は全然しません。年間330回講演会頼まれてますが、自分の方から講演会をしたいということは一度もない。全部頼まれてしょうがないなと言いながらやっています。その330回で説教がましい話とか、こう生きるべきだという話は一切しません。はい、 私はただ味方を作っているだけ、自分自身の。だから楽しかったっていう状態で帰ってもらえばそれでよしだと思ってるんですけど、味方を作ってきたんです、実際に。ただ分かっていてやってきたわけではない。それが初めてこの方からまとめてもらって、ああ人生とは味方を作る日々の積み重ねなのよねっていうのが分かったわけで、で皆さんそれちゃんと今日から分かったら人生は明日から楽しいだけですよ。味方を作る日、それの積み重ねなんです。例えば一番近いところに妻とか子供がいるでしょ、夫っていうのがいるでしょ。それに対して自分が気に入らないからトゲトゲイライラチクチクしてる結果として仲が悪いというのを相手がどうであろうと、とにかく自分の方はトゲトゲイライラチクチクしないと決める。でいつも笑顔でありがとうと言って、向こうが自分にどう対処するかは関係なく、とにかく私の方はこの人を味方にして生きていくのよね。一番近い味方がまず家族でしょ。家族だけを特別に大事にしなさいって言ってるんじゃないですよ。いつも顔を合わせてる家族は一番身近な味方になりやすい人なのだから、まず最初に家族を味方にすることができる。その次に隣近所の人が味方になるかもしれないし、次は職場の人が一人一人が味方になってくれて、上司も味方をしてくれて、部下も味方をしてくれてっていうところから、ついに行って行って、ついに最後まで行くと、今日初対面で初めて会った人も全部味方になってくれるような言い方をしていったら、人生面白いだけじゃないですかね。そしてそれが実際に100人 100% に出会って、そのまんま味方にできるかどうかは分かんないんですよ。ただその人生を10年15年そういうつもりで積み重ねてくると、1000分の700だったものが1000分の800になり、1000分の900味方になってくれるようになるんですね。率が上がってくる。つまりそういうつもりで付き合ってると。はい。だからそれはイコール味方になってくれるということは、イコール自分がいつも目の前の人に喜ばれる存在であろうと思っていることなんだけど、それはより具体的に言うと、この人一人一人を味方にする作業なんだ。人生とは出会う人出会う人一人一人を味方につけていく作業の繰り返しなんだって思ったら、人生は面白いだけです。はい、2月8日からこれがはっきり分かったので、私面白くてしょうがない。分かりました。じゃあ今お休みに入りますが、皆さんは両隣後ろの人と、よかった今日出会えてって言って挨拶をしてお休みに入ることにしましょう。握手をするなり笑顔を交わすなりして、はい、ではお休みをいただきます。ありがとうございます。はい、隣同士で握手をします。